ヨハネの黙示録2章の8節から11節。スミルナにある教会の御使いに書き送れ。始めであり終わりである方、死んでまた生きた方が言われる。私はあなたの苦しみと貧しさとを知っている。しかしあなたは実際は富んでいる。またユダヤ人だと自称しているが、実はそうでなく、かえってサタンの改宗である人たちから罵られていることも知っている。あなた方が受けようとしている苦しみを恐れてはいけない。見よ、悪魔はあなた方を試すためにあなた方のうちのある人たちを牢に投げ入れようとしている。あなた方は10日の間苦しみを受ける。死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与えよう。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者は決して第二の死によって損なわれることはない。で、イエス様はこのヨハネの黙示録で7つの教会にメッセージを送ります。で、その7つの教会へのメッセージには全部共通のパターンがあります。最初にイエス様の自己紹介、ご自分を表している、そのことが書かれていますね。次にその教会、7つの教会それぞれの現状というものが語られます。その教会に対するあるいは励ましの言葉、褒め言葉、あるいは叱責の言葉、そういうものが語られる。じゃあどうすればいいんですかという具体的な指示もイエス様はお与えになっています。そして最後に約束の言葉が記されて閉じられています。今はこのスミルナの教会へのメッセージを見るんですが、それも同じようなパターンになっていますね。それで私はここを三つに分けたいと思います。最初は啓示の言葉。イエス様の自己紹介というのはご自分をリビールしてくださっているわけですから、啓示の言葉ですね。それからスミルナの教会に励ましをくださっています。その励ましの言葉が二番目。そしてその約束の言葉、三つに分けてお話をします。第一に啓示の言葉。イエス様はそのメッセージによってご自分の姿を示しておられます。で、イエス様のメッセージを聞くということはイエス様のお姿を見るということなんです。イエス様のメッセージを聞くというのは、ああこのお話はこうなって故にこうであってああであってというふうに、まあ、私たちは聖書をいろいろ分析したりアウトラインを作ってみたり、こっちの言葉とのあっちの言葉との関係とかいろいろ調べる、大事なこと、聖書研究大事なことなんですが、時々その死を末節だけにこだわりまして、イエス様の言葉を聞くときにそれを通してイエス様のお姿を見るという体験、それができないでしまうことがあると思います。私はある教会に呼ばれまして説教をいたしました。その時にこの説教の講談のところに小さなプラークがあったのに、目が止まりました。何書いてあるんだろうなと思ってよく読んでみると、 Sir, we would like to see Jesus と書いてありました。説教者に対して、私たちはあなたを見に来たんじゃない。あなたの言う言葉を聞きに来たんじゃない。あなたの知識が素晴らしいということを認めるために来たんじゃない。あなたの話術が誠に見事で、それに感動するために来たんじゃない。私たちは解き明かされる聖書の言葉を通してイエス様にお会いしに来たんだ。そういう意味なんでしょうね。私たちをイエス・キリストに出会わせるもの、また私たちもイエス様にお会いしたい、イエス様にお目にかかりたい、まあ、そんな気持ちで御言葉に向かっていく、御言葉に聞き入っていくということが大事なように思います。そのイエス様はこのスミルナの教会に対して何とおっしゃったでしょうか。 ご自分をはじめであり終わりであるもの、死んでまた生きたものとそうおっしゃったんです。はじめであるというのはどういう意味でしょうね。皆さんはどういう御言葉を連想しますか。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方ははじめに神と共におられた、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。ヨハネの1の1から3にそうあります。イエス・キリストは初めからおいでになったお方です。他のあらゆるものに初めをお与えになったお方です。世界を創造され、私の人生を始めてくださったお方です。私たちはこのお方によって作られて、そしてこのお方の手の中で今支えられています。終わりであるという言葉からは、私はマタイの28章の20節を思い起こしました。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。世の終わりまで、世の終わりまでイエス様いらっしゃるけど、世の終わりになったらいらっしゃらないんですか。そんなことないですね。世の終わりになればいよいよ近く私たちは主と共にいるわけです。主ご自身が私たちと共におられ、私たちの目の涙を拭ってくださるということまで書いてあるじゃないですか。この世の終わりまでというのは、私はいつもあなた方と共にいるという、そのいつも強調しているのだと思います。主が世の終わりまでも共におられるのなら、私たちの人生のあらゆる場面で共にいてくださるはずです。喜びの日ばかりではありません。悲しみの時もです。苦難や絶望に襲われた時も主は共にいてくださる。老年になっても世を去る時も共にいてくださる。イザヤの46の4、あなた方が年をとっても私は同じようにする、あなた方が白髪になっても私は背負う、私はそうしてきたのだ、なお私は運ぼう、私は背負って救い出そう。主イエス様は私たちが年をとっても、もし歩けなくなったら、おぶってでもあなたを御国に連れていくよ、そう言ってくださっているわけです。ちょっと横道に入りますけれども、見よ、私は世の終わりまでいるって、見よという言葉なんですが、マタイの福音書は見よという言葉がここの他にもう20回出てきます。イエス様の降誕の時に、見よ乙女が身ごもる、見よ東方の博士たちがエルサレムにやってきた、そんな風に書いてありますよ。それから変貌の山をのところでもね、見よ光り輝く雲がその人々を包んだ、そしてエルサレム入場の時も見よが使われています。見よ、あなたの王があなたのところにお見えになる。イエス様が十字架で息を引き取った時、見よ神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたと書かれています。見よというのは驚きを表す言葉でしょ。主が悪霊を追い出し、病人を癒し、罪人と呼ばれていた人たちを受け入れた時も、マタイは見よとそう言っています。私たちの共感を誘っています。主が世の終わりまでいつも私たちと共におられるというのは、皆さん、見よ、ご覧なさい、ねえ見てというぐらいの感動ものなんです。驚くべきことなんです。飛び上がって喜んでいいんです。涙を流して感謝すべきことだと思います。世界の初めから世の終わりまで 世の終わりの後の永遠はなおさらのこと、すべてを治めておられるお方が、私は初めであり終わりであるという、そのお方が私の短い人生かもしれませんが、その全部をその手の中に握りしめてくださっています。これが驚きや感謝でなくって何なのでしょうか。さあ、さらにイエス様は次に、私は死んで生きたものとそうおっしゃっています。皆さん、死んで生きた人いますか、この中に。死んだ方は死んで死んだままですよ。死んで生きてないんです、まあ、この地上の世界に戻ってきてないです。ただお一人死んで生きた方がいらっしゃいます。蘇られた方がいらっしゃいます。イエス様は、私の罪のために死なれましたが、私をもう一度生かし、永遠の命を与えるために自ら復活なさいました。やがての時、このお方はもう一度天から来られ、その時に私たちの体もまたよみがえり、私たちの救いが完成する時がやってきます。ヨハネは黙示録の1章の4から6のところでこう書きます。ヨハネから、アジアにある7つの教会へ、常にいまし、昔いまし、後に来られる方から、またその御座の前におられる7つの御霊から、また忠実な証人、死者の中から最初によみがえられた方、地上の王たちの支配者であるイエス・キリストから、恵みと平安があなた方にあるように、イエス・キリストは私たちを愛して、その血によって私たちを罪から解き放ち、また私たちを王国とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださった方である、キリストに栄光と力とが常しえにあるように、アーメン。イエス様が死なれたお方、蘇られた方と言っています。それはイエス様の身に起こっただけのことではなくって、そのゆえに私たちも罪に死に、義に生きるものになった、永遠の命を与えられている、神の子供とされている、神の民とされて王国になったって書いてあります。神の民にされて、イエス様と共に世界を治める、イエス様が私たちの恵み深い大祭司となって、イエス様はご自身を捧げられた。祭司と犠牲が一緒になることはありえないにもかかわらず、イエス様は大祭司、祭司、犠牲を捧げるお方なのに、ご自分が同時に犠牲の子羊になって捧げられたって、このあってならないこと、ありえないことが、あの十字架という祭壇の上でなされたのです。このことによって私たちの罪は許されました。この最高の生贄によって、最高の祭司によって捧げられた、そのイエス様が今も私たちのために天で取りなしに乗ってくださるわけでしょ。これら全てのことがただイエス様だけに起こったのではなくって、じゃあ私たちも祭司にされて、周りの人々、この世界のために取りなし祈るものにされた、そう聖書は言っているわけです。黙示録は主が再び来られることを告げておられます。ですから、イエス・キリストへの信仰の告白として的確なものが、言葉が教会の中で生まれました。それは信仰の奥義というふうに呼ばれますね。 Christ has died. Christ is risen. Christ will come again. キリストは死なれ、キリストはよみがえり、キリストは再び来られる。これ以上単純な信仰宣言はないでしょう。でも皆さん、これが人を救います。イエス様をキリストと信じる者は、この主の死によってすでに救われます。そしてその復活によって今も救われ続けています。そして 再臨の時にやがて完全に救われます。複雑な神学が人を救うのではありません。キリストが死なれ復活されやがて来られるというこの単純な事実が人を救います。はじめであり終わりである方、死んでまた生きた方とイエス様はそうご自分を呼ばれましたね。イエス様はそのようなお方として仰ぐときにイエス様によって私たちは救われます。はじめであり終わりである方、死んでまた生きた方、このイエス様が仰いだら、ね、ヨハネが書いたようにキリストに栄光と力とがとこしえにあるようにアーメンと、もうそれしか言葉ないですね。 Praise be to you Lord Jesus Christ。 さあ次に励ましの言葉いきましょうね。イエス様は自己紹介を終えます。啓示の言葉に続いて次に励ましの言葉を語ってくださいます。イエス様は言われます。私はあなたの苦しみと貧しさを知っている。イエス様から私は知っていると言っていただけるのは幸い慰めじゃないですか。イエス様は全知全能だから知ってるのは当たり前などと皆さん考えないでください。私は知っているというのはイエス様はその能力によって私を知っているというんじゃないんです。その愛によって知ってくださるということです。私たちの苦しみを理解してくださっているという意味です。皆さんドクターに行きますとね、ここ痛いんですけどって言ってね、痛いんですって訴えたってね、まあ、痛かったらじゃあこれの痛み止め、はい、持って帰りなさい、そんなもんじゃないですか。医者は痛みを分かってくれないです。でも皆さん同じ病気をした人に話してみると、そうよね、あの痛さは耐えられなかったですよとか、本当に同情してよく分かってくれる。私も辛い思いをしましたよ。そしてその言葉が励ましになるんです。その人が病気の苦しみを知識でなくって体験で知っていてくれる。病気の人の痛みを愛を持って聞いてくれる。これほど素晴らしいことないでしょ。イエス様が私はあなたの苦しみと貧しさを知っている、罵られていることも知っている、そう言われたのは苦しみ貧しさを自ら体験し人々の罵りを受けたから言える言葉です。私は知っている。主は私たちの苦しみをご自分の苦しみと共にしてくださった。いや、私たちのご自分のあの大きな十字架の苦しみになお私たちの苦しみを加えて主も苦しんでくださるということです。私たちへの非難や抽象をご自分への非難や抽象として大きくなった。スミルナの町は小アジアで3番目に大きな町でした。また美しい町だったそうですね。町の人々はスミルナこそアジアのメトロポリスであるという誇りを持っていました。スミルナ教会もきっと豊かな教会だったと思います。しかし教会は迫害によって貧しくなってしまいました。当時はまだ教会堂というものがありませんでしたので、人々は裕福なクリスチャンの邸宅に集まりました。そこで礼拝をしました。で、教会を迫害する、そういう地方の役人たちはね、そういう裕福なクリスチャンをターゲットにしたんです。なんだかんだ言って文句をつけまして、その土地建物財産を没収します。で、没収したものの一部は自分の懐に入ります。で、クリスチャンは集会場所、礼拝場所を失いますので、ちりぢりバラバラになっていく。迫害もできるし、自分も裕福になる。そういう迫害が流行ったのです。多くの裕福な人たちが今まで豊かな暮らしをしていた人たちが全財産を奪われ、しもべはしためなんかもいなくなって、一夜にして貧しくなって難民となって、また別の町に逃れていくということがありました。 このスミルナの教会もそういうわけで、本当に豊かな教会であったのにガクンとメンバーが減ってしまう。大変になったんだろうと思いますね。スミレノの教会の人たちは貧しくなった自分の姿を見て嘆いたでしょう。けれどもイエス様は言われるんです。あなたは実際は富んでいる。本当は裕福なんですよ。どういう意味で裕福なんでしょう。ヤコブの2の5にこうあります。よく聞きなさい。愛する兄弟たち、神はこの世の貧しい人たちを選んで信仰に富むものとし、神を愛する者に約束されている御国を相続するものとされたではありませんか。教会は迫害によって人数を減らしました。財産を失いました。人の目にも自分の目にも貧しくみすぼらしく見えたでしょう。しかしイエス様の目には違う。迫害によってかえって本物のクリスチャンが残ります。教会の霊的な力は高まります。地上の財産を失った分だけ信仰の富が増し加わったのです。霊的に豊かなものになりました。皆さん、自分の目だけで物を見るのでなく、イエス様の目を通して物事を見ることができたらいつでも幸いですね。その時私たちは悲しんでいるようでもいつも喜んでいる、貧しいようでも多くの人を富ませる、何も持たないようでも全てのものを持っている。イエスも持っていれば全てのものを持っている、同じことです。そのことが分かるようになります。私たちも信仰に富むもの、御国を相続するものになりたいと願います。もう一つイエス様の励ましの言葉、イエス様はこう言われました。あなたが受けようとしている苦しみを恐れてはいけない。見よ、悪魔はあなた方を試すためにあなた方のうちのある人たちを牢に投げ入れようとしている。あなた方は10日の間苦しみを受ける。死に至るまで忠実でありなさい。恐れるな、忠実であれという言葉をかけてくださいました。イエス様が私たちに求めておられるのはただ一つ、忠実であること。主は私たちにさまざまな才能を求められるのでしょうか。目に見える結果だけをご覧になるのでしょうか。いいえ、忠実さを見てそれを喜んでください。タラントの例えね、しもべたちはそれぞれ別々の分量のタラントをもらいましたね。ある人は5タラントです。ある人は2タラントです。ある人は1タラントだった。で、5タラントをもらった人によくやった、良い忠実なしもべだと言って主人は喜びました。じゃあ2タラントの人にはそれほどでもない喜び方かというと、同じようによくやった、良い忠実なしもべだと。5タラントの人も2タラントの人もその儲けてきたお金の分量じゃなくて、自分に与えられたものにあったその忠実さを主人が褒めたのです。今1タラントをもらった人は、もしもう1タラントを設けていれば同じように良いしもべだと言われたでしょうが、残念ながら彼はその1タラントを主人の心を誤解して、主人はもうただ恐ろしいばっかりの人だそう思ったもんですから隠してしまって、役に立たぬしもべと主人から呼ばれていますね。忠実でなかったわけ。神様は私たちに託してくださったものに忠実であれとおっしゃってくださる。その時に皆さん、恐れるなっていう言葉が成就するんです。不忠実な人はの心には絶えず恐れがあります。神様の前に本当になすべきことをなしていないでいますと、いつもなんかビクビクしてなきゃいけない。私こんなことしてたら悪いこと起こるんじゃないかしら。 そういう思いが、こう、潜在的に、あんまり意識しませんが、あるわけです。忠実であれば神様の前に堂々と出ることができます。だから自分が完璧になれる、立派になれるということではありません。与えられた分に忠実であればそれでいいのです。イエス様は死に至るまでも忠実であれとおっしゃいました。じゃあみんな殉教しなければいけないんでしょうか。そういう意味ではないと思います。私の若い頃からの友人で、昨年亡くなった人がいます。彼は若い頃ね、殉教できたらどんなにいいだろうな。俺殉教したいって言ってた人なんですよ。もう非常に情熱的な人でね。その彼は神学校を卒業して、南米に宣教師になっていきました。その宣教を終えて、日系教会の牧師としてあちらこちらで働きをして、リタイアなさって、そして昨年天に召されました。安らかな死であったと聞いております。彼は殉教しませんでした。でも私は彼もまた死に至るまで忠実であったと、そう思うのです。死に至るまで忠実であるというのは、死ぬまでイエス様に忠実であるということでいいんじゃないでしょうか。死によって、殉教によって忠実さを表すということでなかったとしても、生涯忠実であり続けるならば、死に至るまで忠実であれという言葉にお答えすることができると思うんです。で、実は殉教者という言葉なんですが、これもまた証人という言葉、証人。イエス様は弟子たちに、あなた方は私の証人になるんだとおっしゃいました。それと全く同じ言葉なんです。ですから、私たちはこのように死に至るまで忠実であれ、あれ、殉教者にならなければいけないんですか？いいんです。イエス様の証人になったら、イコール殉教者です。ソロモンは晩年に主から離れてしまいました。そうではなくて、私たちも本当に、この主に、若い頃はよく信仰に励んだけどもというんじゃなくて、生涯の最後までね、信仰に励みたいと思います。世にある限り、使えまつらん、好みに近く、主よ増しませ。戦いもなど恐るべしや、導く御手にすがりゆくみ。新聖歌の298番に、そんな歌があります。最後に約束の言葉を短くお話しして終わりたいと思います。イエス様は忠実であった人に何をくださると書いてありますか？そうすれば私はあなたに命の冠を与えよう。こう約束してください。で、古代の冠はご承知のように月桂樹の葉っぱで作りました。ですから地上の冠というのはやがて消えていくわけです。でもイエス様のくださる冠は聖書では朽ちない冠と書いてありますからね。私たちは地上の称賛とか、それは本当に一時的なものです。金や銀や宝石で作られたとしても、やがて朽ちていきます。でもイエス様のくださるのは命の冠です。勝利を得る者は決して第二の死によって損なわれることはない。永遠に生きる。命の冠。これをくださいます。スミルナの教会、この後、ヨハネが亡くなりますが、そのヨハネの直弟子という人がおりました。ポリュカルポスという名前です。155年2月23日、フィラディラフィア教会の11名のクリスチャンと共に殉教をしています。ポリュカルポスはスミルナの円形競技場に引き出されてまいりました。競技場が殉教者たちの人生の最後の場であったというのは非常に象徴的だと思いませんか？競技場に引っ張り出されてのはみんなのこう見せしめにされるためだったんですけれども、 でもこの人たちは信仰の競争を最後まで走り抜いてゴールインしたということを意味しているんですよ。だいたいマラソンでもゴールは競技場でしょ。競技場にね、誰が入ってくるだろう。一着の人が入ってきて、二着の人が入ってきて、またそのトラックで追い越したりする、したりするとでね、もうみんなが興奮するわけです。ゴールです。彼らは信仰を守り通してゴールに行きました。その時に、この処刑に当たっていた総督ですが、円形競技場に現れましたポリカルポスを見まして、こう言いました。ああ、年寄りが死ぬのを見たくない。キリストを乗れ。そしたら許してやるぞ。それに対して、老齢のポリカルポスは本当に毅然とした態度で答えました。86年間、私はキリストに仕えてきた。その間、キリストは私に何の悪もなさらなかった。私を救ってくださった私の王を、私はどうして罵ることができるでしょうか。ポリカルポスが死をも恐れなかったのは、イエス様ご自身がスミルナの教会に与えてくださったその命令をしっかり掴んでいたからでしょう。ポリカルポスと他の11名の殉教者たちは火で焼かれて亡くなっていきました。イエス様は天で彼らを迎え、よくやった忠実なしもべだ、そう言って彼らに命の冠を授けてくださいました。彼らにとって第二の死は何の力もありません。私たちも主の啓示の言葉、励ましの言葉、約束の言葉をしっかり握りしめましょう。世を去る時も共にまさば、ましますゆえに我もありえん、世にある限りしもべとしてつこおる恵み与えたまえ。祈ります。主よ、あなたが私たちに忠実であり続けてくださっているように、私たちも生涯の終わりまであなたに忠実であることができますように、あなたの手から命の冠をいただくその日を目指して歩ませてください。父なる神をあがめ、聖霊によって祈ります。アーメン。